潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢のため放送局。今回もリモートで滋賀県近江八幡市と渋谷の漁師家調整アカデミーからお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。さて、7月になり、いよいよ夏本番ですね。7月といえば参議院選挙がございます。7月20日という連休真っ只中の日なのですが、ぜひ日本を変えるためにですね、私たちができる、ことです。参議院選挙に行きましょう、ね、日本は給料が30年間変わらず、税金がますます増え、物価の高騰もひどくですね。また最近は外国人の移民問題、そしてコロナ禍後のお子さん児童の自殺率が過去最多というですね、結構ですね、なかなか最悪な状況にございます。これを変えるためにですね、ぜひ7月20日、まあお休みの日ですけれども、選挙にですね、行きましょうという感じのね、メッセージを送りしたいと思います。さて、お話は変わりましてですね、今夜はとても、お美しくお優しいゲストの方をお呼びしています。滋賀県近江八幡市で漁師場調整と、あと温浴と全身整体でクライアントさんの心身を改善させ、とてもね、評判を得ている体きれいラボを主催している山本葵さんです。葵さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。山本葵です。
はいはい、葵さん、はい、ね、葵さんはこう漁師橋として今ご活躍されていますけれども、漁師場調整アカデミーの、ね、スタート講座の講師もしていただいております。どのようなきっかけで、ね、そもそも漁師橋になられたんでしたっけ。
と私自身この、女性に多い、全身生理テマトーデスっていう難病にかかりましてですね、そう、病院の治療でたくさんの、ね、薬、ステロイドとか免疫抑制剤とか、飲んだ後 の、 その副作用とかね、うん、まあ、その病気そのものの症状にすごく悩んでいた時に、まあ、やっぱりたくさん、ね、薬を飲むとやっぱホルモンバランスとか、あと自律神経とか、うん、ね、不正出血とかね、いろいろあるんですけれども、まあ、うんうんうん、そういうこと以外にもね、心の中でもね、やっぱ強い不安感とか、孤独感みたいなものが、やっぱりこう、治療して良くなると思っていたのに、どうしてもそこから良くなれない、元気になれない自分がいて、で、それがね、どうしても辛かった。心身ともにちょっと辛かった時に、そのともみさんのブログに出会ってですね、漁師場調整ってどんなんだろうっていうことから、うん、実際受けてみて、その、まあ、そしてそこでね、すごく変わった、すごく楽になった経験から、やっぱりこう漁師場師になって学んでみようということから、うん、それでね、どんどんこう心とか体が救われていった経験があったので、はい、漁師橋になってよかったなというふうに、はい、思ってます。
へえ、あ、そうなんですね。いや、ブログを読んでいただいて、嬉しいです。それがね、きっかけだったとは。そうですか。それ具体的にどんな症状になるんでしょうね。全身のエルナトです
ね。 あ、そうですね、全身性エリテマ等ですの症状ですね、全身でこう、炎症が起こった結果、私の場合はこう腎臓にその炎症物質が詰まってしまって、あの腎不全になってしまったっていうことで、それで、ちょっと大変な感じになってしまって、で、どうしてもそういうあの治療ってなると、ステロイドとか、あと抗がん剤であるとか、あのそういうちょっとね、あの名前を聞いただけでは結構怖めなね、そういうお薬をやっぱり これから子供もうかなっていう年齢の時にその受けることになったりして、やっぱりそこでね、安心して受けれればまだ良かったのかもしれないんですけれども、ちょっとこう人生がちょっとすごく変わってしまったなとか、あと薬とか、病院とかなければちょっと生きていけないなみたいなこととか、あと職場をちょっと辞めないとダメとか、いろんなこうちょっとこう諦めるようなことが出てきてしまったりして、そうですね、いろんなことが、
そっかそっか、そういうこうね、病に侵されるとやっぱりこう自分を責めてしまいますよね。
そうですね、
それもありましたかね、葵さんね。
はい、そうですね、多分自分は健康だと思い込んでいたところでそういうことが起こってしまったので、やはり親、両親とか、あと職場 の、 あの関係の方にも迷惑をかけてしまうであるとか、期待、これからね、その時もこう結婚したので、こう夫はやっぱり子供が欲しかったりしたので、やっぱりそういったこともあったりすると、どうしてこう自分ばっかりというかとか申し訳ない気持ちになったりして、でもその原因がわからないので、かといってこれからどうしていったらいいのかもちょっとこうわからない
ですよね。
そういう状況で、ちょっと参ってしまっていた時期でした。
なるほどなるほど、当たり前にできたことがね、できなくなって、いろんなこう価値観とか生き方をね、変えなければならないというね、いう時期だったんですね。そうですかそうですか。でもそういうこうご苦労されてる方ほどね、あの人を見るのにはやっぱり適していらっしゃるというかね、病にね苦しんでる方の気持ちとかいろいろ分かりますもんね。
はい、そうですね、やっぱりこう、普通であるとこう病院でに行って、薬をもらって良くなるということを結構こう信じてしまうというか、それがあるから病院に皆さん行かれるんですけれども、クライアントさんの中にも、その病院に行ったのに辛い症状はそのままであって、病気としては改善しているけれども、心が不安なまま、孤立してしまっているとか、誰にもこうそういったことは言えない、必要以上に自分を責めてしまっている方が結構おられて、そこをね、やはり量子場調整で調整すると、すごく涙を流される方もいらっしゃったりして、予想以上にすごく深くて辛い、そういう心の悩みを持たれている方、多いんだなっていうのを、仕事をして、改めて実感しました。
そうですよね、本当に病院だとなかなかそういう心のケアまでね、していただけないですしね、やっぱりね、薬とかこう治療をこう受ける本当にこう患者という立場になってしまってね、もう辛い、いろんな感情をこう抑圧してしまいますよね。実際の抗がん剤治療もね、もう先進国だともうアメリカもフランスももはややってないと思うけどね、日本ぐらいなんですよね。なので、そのことでかえって再発したりとかね、その治療の結果、いろんな体の不調に悩んでる方多いですよね。そうですね。で、葵さんのクライアントさんもそのような女性の方が多いんですね。
そうですね、はい、なかなかそのまあ、腰痛とか肩こりとかっていう入り口で来られても、その、深く話を聞いていくと、やはりその、まあ、人間関係のストレスであったりとか、はたまたこの妊娠出産後のホルモンバランスの崩れでの、そのやっぱり思うように動けなくなった自分へのその自分責めというか、そういう癖であるとか、あの思うようにその人の期待に応えられない状態、そういうことがやっぱりこう女性は特にそのライフスタイルによって、あのステージによって変わってくるので、その分こう自分を変えていくというか、そこでこうついていけないというか、そういうことをこうやっぱり周りの方と比べてしまう、そういうことをされてる、どうしても無意識にしてしまう世の中になっているとは思うんですけれども、そこがやっぱりそういう体の痛みであるとか、そういうことを言えるパターンが多いように思います、
そうですよね。比較して自分を責めたりね、自分を裁く意識っていうのが本当にこう症状を悪化させてしまいますもんね、まあ、都会だとね、あの結婚してなくてもね、子供がなくてもね、あの本当にそんなに気にしてない方が多いんですけどもね、地方だとなかなかそうはいかないですよね、
そうですね、やっぱり、まあね、そのどうしてもその40代私がまあその年代であるっていうのもそうかもしれないんですけれども、のまあ、就職氷河期前後というんですかね、そこら辺の年代の方のその地方の女性っていうのは結構やはりそういったあの独身で働いている方でも、その結婚されて働いている方でも結構こう負担が大きいのかな、心身ともにそういうことを思ったりすることもありますね、
こう社会的にやっぱりこう見えないなんというかね、あのこれぐらいのことはやるべきだっていうような、そういうこう、基準を求められることが多いですよね、女性ってね。
そうですね、はい、
仕事もやり、まあ、子供も産んでとかね、結婚して家事もしてとかね、そういうこうプレッシャーに押しつぶされちゃいますよね。
そうですね、自分も許せない感情があるし、人もその分許せなくなってしまったりとか、
辛いですよね、葵さんはあのどういう感じでその、ね、やっぱりお子さんが欲しかったっていう思い、を、まあ、諦めざるを得ない時もあったかと思うんですけれども、どういう形で克服をしていきましたか？
そうですね、まずもう本当にそこは両芝調整に頼ったっていうところが非常に大きいんですけれども、やっぱり同じ次元でやっぱり子供が欲しいでもできないって、そういう次元でこう悩んでいても、どうしても解決というか自分のその不足感とか満たされない気持ちっていうのはこう堂々巡りになってしまいがちなんですけれども、やっぱりこう両芝調整をしてですね、でやっぱりこのあの同世代の両芝氏の方もいらっしゃいますし、そういった意味でも調整も自分の助けに、あの次元を変えてなることもできるし、で、まあ、はたまたそういう両芝氏の仲間とお話しして調整してもらうと、いうことで、やっぱり自分の気づかないくせに気づかせてもらったりすると、とてもこう軽やかになって、どうしてそこに自分の価値を見出してたのかなとか、そういうふうな気づきになっていくと、どんどんその問題がやっぱり問題でなくなっていくっていうふうに、あのおっしゃられてたことが、自分の体に現れてくると、すごくあの身軽になっていくなという感じで、
ね、本当に思い込みを調整するのは結構得意ですもんね。このね、ねばならないっていうものをね、壊すというか、で、新しいこう価値観になっていくっていうところでね、そっか、自由になっていったんですね。そっかそっか、 まあ、そんなね葵さんからまあ、ぜひご自身に対する調整もそうなんですけども、量子化調整のですね説明をして改めてしていただきたいんだと思うんですが、はい、どうでしょう。
そう、量子化調整はね先ほども言いましたけれども、その自分の可能性というか、未来みたいなものをこう新たな形でこうなんていうか実現可能にしてくれる技術なんですね。その人にそうしてもらうとか社会にそうしてもらうっていうよりかは、こう自分が、こう自然体になることで本来の自分になるよっていうことをすごくね、なんていうんやろな、こう言葉っていうよりかは言葉なんですけどラジオさんでね転換としてそう表してくれる、そんな技術だなとい こう唯一無二のね、技術で、でやっぱりこう自分のね症状と、まあ、病気だったのでそういうことも合わせて考えると、その何ていうか、その私の癖ですね、さっきの不足感とかその孤立感というものがこう深まるシチュエーションがあって、でそこをですねやっぱり量子化調整すると、そのまあ病気の症状ですね、炎症、私の場合はなんですけれども、この炎症が、かなり軽くなるんですけれども、それ以上にやっぱりその心が痛がってるんだなっていうのが、やっぱり孤立感調整を通して自分を見つめることによって、非常によく自分のことが、よく分かるようになってきましたね。どれだけこう自分の思い癖とか、このねばならないとか、そういうことで痛めつけてきたのかなっていう、そういうね、自分を見つめ直す、そういう、とても素晴らしい技術で、そこから、ね、解放してくれますね。
まあ、無意識の状態、潜在意識の領域が分かりますからね、量子化調整でね。分かるだけでもその、まあ、許されるっていうかね、解放されますよね。私、こんな思ってたんだなっていうね、気づくだけでもね。でそれをまあ技術でこう調整できるっていうね、この強みですよね。
そうですね、それが素晴らしいですね。
素晴らしいですよね。何に悩んでたんだろうって感じになっちゃいますもんね。
そうなんですよね。どんどんね、そんなに特定しなくてもこの状態をっていうだけで、再現性もあって、とてもね素晴らしい、整体をやっているのでね、体の軸が整うとか、この噛み合わせが整うとかっていうねだけでも、この物理世界ではかなりね人の体を整えたり自分の体を整えるのは難しい領域だと思うんですけれども、先ほどもねお話ししてましたけれども、そこからがねスタートになるっていう、
でもね、まあ私もね非常に忙しかったりいろいろで、自己免疫疾患と言われるね、その甲状腺機能亢進症というものになったんですけども、いわゆる早稲田氏病ですよね。やっぱこうそれになった時に周りではね、癒されてないんだからそういう病気になるんじゃないかとかね、自分のそのねインナーチャイルドとか過去のトラウマの影響じゃないかって、無責任にも言う方いらっしゃるんですよね。何とでも言えますもんね。自己免疫疾患は、自分の免疫をこう自分で攻撃するそういう病気ですから、でもそういうもの解釈もありますけども、でもね自分ではそこにあまりとらわれずにこう淡々と、本当に私も葵さんのような炎症の状態もありましたので、そうこう解放されていったっていうところで、そういうこう社会的な通念とか一般常識とかね、そういうものに左右されなくなりますよね。
そうですね。振り返ればなんでそんな狭いところにこう自分をね閉じ込めてたんだろうって次ればわかるっていうか、でもこの、調整というか自分を変えられる技術がなければ、
そこに、ね、
はい、
気づかない。
引き継げちゃうんだね。
うんうん。そうなんですよね。気づかないですもんね。
そうです。まだまだね、気づかないことたくさんあると思うんですけれどもなので、はい、これからが非常に楽しみですね。
そうですね、これから楽しみですよね、うん、どんどん技術も進化してますしね、
うん、
楽しみですよね、はい、うん、そうですよね。まあ、そんなね、葵さん、あのクライアントさんにもね、量子場調整の製図をしてるんですが、あのどのようなね、あの具体的な改善例などありましたでしょうか。
そうですね、その、うん、やっぱりこう家事とかあの、ね、うん、非常によく分担するとか、あの、うん、そういうものが、子供のためにするとか、ご主人のためにするとか、ご主人が手伝ってくれないとか、うん、まあ、いろんな問題が家事についてはね、あの、うん、X とかね、そういうとこでもすごい取り沙汰されてるんですけれども、うん、そのクライアントさんもすごくね、家事が苦手だし、もうこう、うん、まあ、子供の時からの、まあ、トラウマというか、あの、すごく怒られた、どうして手伝わないんだみたいな感じで怒られた、そういった記憶が、まあ、相まったりして苦手だし、うん、その迎えないし、うん、その非常に毎日が苦痛っていう話をされてて、
うん、
でも、まあ、しないといけないけれども、そのどうしてもそのどうしたら前向きになれますかみたいな感じの、初めはこう相談みたいな感じだったんですけれども、
うん、
そこからやっぱりそういった過去の状態であるとか、あの、向かっている状態であるとか、うん、そのいろんなね、状態をその量子場調整をしていくと、うん、あの、知らない間にね、あの、立ってたと、今までは嫌だ嫌だと思いながら、すごく体を重くしてね、あの台所に立ってた彼女がですね、今は何も思わなくてもスッとこう、はい、行けるようになってて、すごくびっくりしたっていう話で、はい、そうするとなんかね、そう、体力もそんなに奪われないので、
うーん、
そんなにこう子供とかご主人を責めることが少なくなったから、
うん、
はい、ちょっとね、精神衛生上にもすごく良くなったっていう話を。
そうです、
は
あ、なるほどなるほど、
うん、
まあね、気づいたらもうやってたとかね、変わってたっていう感じなんですよね。
はい、
どうせね、うんうん、努力なくね、
うんうん、
そうそうそう、できてるやんっていう感じでね。
そうなんですよね。聞いた私もびっくりで、そこまでね、あの、変わると思ってやってないという言い方おかしいんですけど。
う
ん、
わかりますわかります。そうそうそう。そうそうそう。まさかっていうね、ありますよね。
ね、ね、うん、しかし、彼女のね、その、小脳というか、その潜在能力にそういった部分があったことをこう解放しただけなので、
は
あ、ね、
う
ん、ね、素晴らしいなというふうに思う。
そうなんですよね。ご本人がすごいっていうのがね、うん、まあ、この調整の醍醐味ですよね。本当に、
はい、
うん、その人の潜在能力をね、こう育てていくっていうところですもんね。
はい、
うんうんうん、ね、まあ、そんな葵さんがね、普段のこうセッションで大切にしていることとか、まあ、またはあのクライアントさんにお伝えしたい大切なことなどありますか。
あ、そうですね、やっぱりこう毎日の施術でどうしても、まあ、あの症状には、あの、うん、まあ、治った治らないっていうね、そういったことには、うん、あの、はい、注目せざるを得ないところもあるんですけれども、
うん、
まあ、幸いにしてね、量子場調整はそういう部分にも非常に有効なので、うん、はい、それはまあそれでね、あの、嬉しいことなんですけれども、それ以上にですね、こう毎日あの軽やかに、あの、仕事に行けるとか、
うん、
あの、子供がこうしたああしたっていう、そういう愚痴がどんどんこう施術を重ねていくにつれて、その喜びとか楽しさに変わっていくのが、こうやっぱりこう体の不調が取れるごとにそういうふうに変わっていってるっていうことは、体も変わっていってるし、その心も変わっていってるんだなっていうのが、うん、はい、非常によくわかるので、あの、うん、まあ、痛い時はね、やっぱりすごい孤独感があったりされる方多いので、やっぱりね、うん、ぜひね、その相談してもらって、その一人じゃないからっていうのをね、うん、あの、 うん、非常に伝えたいっていうのと、絶対大丈夫っていうのをね、うん、伝えていきたいなというふうに思ってます、うんうん、
そうですね。もう医療だとね、血液検査とかね、まあ、そういう診断で数値で症状をね、まあ、評価するっていうね、そういう感じですけども、それだけだとわからないっていうかね、見えない状況ってたくさんありますもんね。そのね、多少症状があっても、いや心がだんだん元気になってくれば気にならなくなるとかね、
うんうん、はい、まさにその通りですね、
うんうんうん、そういうことありますよね、
はい。なのでやっぱりこう心の状態っていうかね、まあ、精神の状態が、うん、やはり私は幸せという状態を、うん、はい、もうかなり表しているし、それをね実現できる吉羽調整なので、はい、自信持ってそれをね言っていけるのが、はい、嬉しいですね、うん、
そうですよね。いや、情熱が伝わりますね、葵さんのね、
両親
に。
嬉しい。
嬉しいです。はい。うんうんうん、ね。まあ、そんなね、葵さんの、まあ、いつもこう行っているお約束の質問なんですが、まあ、潜在意識がこう活性化したりとかね、ちょっと元気になる、うん、イメージや色などありますか？
それを先ほどともみさんに聞かれて、ちょっと観察、両芝観察してたんですけれども、やっぱりね、こうパステルカラーのピンクとかなんかイエローみたいなものが、そうすごく私は活性化するなというふうに、はい、うん、感じてますね、まあ、うんうん、お花であるとか、はい、とか、まあそうですね、そういう光に、そういう色の光に包まれてる、そういうイメージを、はい、するとすごく幸せな、胸が開く感じがします。はい、
なるほどなるほど、うんうん、ね、自分が好きな色って自分に似合う色なんですよね、
うん、
お色をね、身につけるとすごく似合いそうですけど ね、
あ、 ありがとうございます。
そうですか、そうですか、ね、今まあ、対面でこうセッションをね結構行ってますけども、遠隔調整もね行ってますもんね、うん、
はい、
うん、ぜひ全国の方ね、いろんな病気に悩まれてる方、本当にこう葵さんはいろいろ経験されてますからね、とても心強い本当に味方になってくれますので、ご連絡していただけたらなと、はい、思います。うんうんうん、男性も受け付けてますか？女性だけじゃなくて、
はい、対面は女性だけなんですけれども、遠隔でしたら、うんうん、はい、男性の方も、はい、ぜひお越しください
。うん、うん、そうですね、男性の方もぜひね、葵さん実際お会いするとね、背が高くて本当にとてもスラッとして綺麗なんですよね。うん、
ありがとうございます。
褒められると無口になっちゃう。
ね、ちょっとどうしていいか。
そうですね、うん、これから の、 ビジョンとかあります、葵さんの？
そうですね、やっぱりどうしてもこう誰かに相談できないっていう悩みの方とか、はい、そういう、ね、方のその味方でいたいなっていう気持ちが、はい、すごくありますし、はい、うんうん、自分がねどうしてもダメだとかいうふうに思ってしまったりとか、やっぱりね、うつ病とかね悩まれてる方に最近やっぱりよく出会うことがあるので、はい、うんうん、やっぱりね、そういうこう、まあ、いろんなね未来があるので、うんうんうん、安心してね相談してもらえたらいいなというふうに思ってます、うん、はい、
はい、ありがとうございます、うん、まあ、そんな感じでね、そろそろ終わりにしたいと思うのですが、はい、今日いかがでしたか、葵さん、は
い、あ、すごく楽しい良い機会をいただきました、ありがとうございます。
うん、うん、結構話せるもんですよね、いろいろね。
そうですね、はい、うん、ありがとうございます、上手に導いていただきまして、う
ん、
は
い、とてもお話も分かりやすく、ね、情熱も熱意も伝わって嬉しかったです、はい、うん、ということで、ぜひ葵さんのね、ホームページやブログご覧ください。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんもありがとうございます。それでは失礼します。
失礼いたします。